マボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組は街づくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めていきます。
はい、おとそ気分も抜けたでしょうか、はい、皆様
とりあえずでも初めての放送なので明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年はどんな年になるでしょうかね。
ねえ、
マーボーね、まあ、ターボーとマーボーにとってもね、
やっぱり縁起のいい年にしたいですよね。
もうぜひぜひ。
その弦を担ぐたびに、縁起がいいといえば、僕らのゲストはとにかくイケメンを最初に呼ぶと縁起が良くなるという。
ああ、そうですね、
イケメン連れてきちゃいましたよ、今回。
イケメンだけは努力次第になれませんからね。
本当
ね、努力次第になれませんが、イケメンはね。
僕らの絵面を良くするために、
そう
呼んだというところで。
はい、今日のゲストは、
はい、はい。じゃあ、僕から紹介させてください。はい、今日はですね、侍学園、沖縄校。という、まあ本当に子供たちから、まあ、若干大人の、まあ、支援もやってるんですけどね、はい、そういった、長野県にある、本当に有名な学校、学校で、で、東京沖縄校と、オープンしてるんですけど、その沖縄校の校長先生をお呼びしました。
校長先生。
校長先生。はい。はい、イケメン青年、ひきめたかしさんです。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
声も渋いですね。
イケメンやめてください。
もうハードル上げたんだけど。
ハードル上げ
た。とりあえず、自分で自己紹介してくれ。名前も含めて。
はい。はい、改めまして、侍学園沖縄校校長のひきめたかしと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
校長先生というとね、なんか、まあ、っていう感じだけど、全然違いますよ、
ね。全然違いますね。
はい、全然違いますね。なんかね、はい、若々しくて。
とりあえず今、ひきめさん、おいくつになられたの？
今、38歳ですね。
ああ、すごい。
かっこいいよ。
かっこいいよ。見た目30ぐらいだよ、本当に。
芸能人。ありがとうございます。
芸能人って言っても。
芸能人って言ってもいいね。
で、まあ、侍学園というのは、はい、実は僕ら FM 那覇で、那覇を聞いて、街づくりの話をしてるんですけど、
はい、
今、ハイバルで、まあ、活躍してる学校なんですよね。
はい、そうですね。はい。
で、じゃあなんでひきめさんを、今日ゲストに呼んだかというと、実はひきめさんは、那覇で長い間、はい、本当に活躍していて、
はい、
まあ、出身は東北なんで、後でその話も聞きたいんですけど、はい、本当に僕らがよくゲストで、ハンタガ公民館で。
はいはい、ハンタガ公民館、
うんうんうん、学生たちの支援とかいろんなことをやっていて、僕は非常にリスペクトしてたんですよ。
ああ、ありがとうございます。本当に。
かっこいいなと。
38歳。
若いのに。じゃあ、とりあえず、今日は、はい、侍学園といっても、はい、なかなか奈良の人たちね。
はい、そうですね。
刀と関係あるのかな。武道の学校かっていう。
いえいえ。
侍なんでしょ、だって。
そうですね。漢字はその侍です。
はい。ちょっとお話を、はい、ぜひ伺いたいと思います。
はい、まず名前が侍学園っていうので、本当になんか、なんだろう、チャンバラ学校みたいに思われることとかも非常に多いんですけれども、簡単に言うと本当にフリースクールみたいな形を、長野県の上田市っていうところでやらせてもらっていて、まあ、そこでは、まあ、寮を完備していまして、もう全国各地からそういう、まあ、困難を抱えてたりとか、まあ、自分と向き合うために親元離れて、まあ、若者たちが集結しているような場所になるんですけれども。
全寮制ですか？
通学の子も若干いますけれども、ほとんどはもう寮に入って生活してますね。で、その子たちが、まあ、通う学び屋が、まあ、来年、今年ですね、今年で15年目を迎えることになりまして、ちょうど節目になるんですけれども、はい、で、ちょうど、約2年前に沖縄に、まあ、この侍学園を作ろうって言ったときに、まあ、自分も那覇の方でね、長年若者の支援ということは、いや、ずっと、まあ、7年間ぐらいやらせてもらってたんですけれども、その背景で、やっぱりこの、いろいろと困難を抱える子たちが非常に多い。で、正直もうもっと早く出会えたらよかったのになって思うことが本当に日々のようにあって。であるならば、その困難を抱えた子たちとももうとことん向き合うんだけれども、それ以前に、要は困難を抱えさせない、そういった学び屋を作れないかなっていうので、2年前にその子どもたちも通える学び屋ということで、沖縄校は、まあ、他の学校ではその下の、ね、若者より下の年齢の子たちは通ってはないんですけれども、 沖縄校ではそういう形をとって、うん、今は現在下は2歳の子から。
2歳児
もいます。
ちょっと意外ですけどね。もう
何をしてるかわからないです
けど。2歳から。
2歳からいますね。上はもう20代とかですね。
20代まで。うん、あ、若者。
そうですね。若者たちもいながら。
何人くらいでしょう。
そうですね。大きく4つの授業をやってるんですけれども、うんうん、全部合わせたら60名、70名ぐらいの登録がもうすでに。
はい。やっぱり全寮制になるの？
ですね、沖縄校は全部通学にはなるんですけれども、うんうんうん、やっぱりこの広域にわたって、通ってくる子たちもいるので、うん、はいはいはい、基本的には送迎をしながら、お家に行ったりっていうことをして、うんうん、定期的に通える環境を作ってるっていうふうな形になってました。う
ん
う
ん、なるほど。
はい。
困難と今おっしゃったけど、はい、どういった困難があるんですかね。
そうですね。まあ本当、十人十色、本当にそれぞれではあるんですけども、はいはい、例えば、そのお家から出ることに困難がある、まあ、引きこもりと呼ばれている子たちもありますし、はい、まあ、お家にはこもってないんだけれども、うん、例えば学校に行くのが苦手だなっていう、うん、まあ、不登校と呼ばれる子たちもそうです。うんうんうん、で、まあ、ちょっと社会的な言葉になるとあれなんですが、まあ、ニートとかですね、その働くっていうところにまだ自信が持てていなかったりとか、うん、はい、また、まあ、様々な理由背景も含めて、うん、まあ、家庭の中に、うん、ちょっとこう、困難があるなっていう方もいますし、うん、
なるほど、
うん、またこう、生まれ持ったものの中で、まあ、身体的にも精神的にも、その生活を営んでいく上で、ちょっと苦手困難を持ってるっていう方々なんかもいます。はい。
なるほどね。
はい。
どうぞ。長野県でこの全寮制っていう形を取ったのは、
はいはい、
これやっぱりちょっと困難から一旦避難的に学校で、うん、にいようとかそういうことなんですかね。ご自宅の、
そうですね、
周りのとか、
うん、はい、結果としてっていうのもあると思うんですけども、うん、その要は全国各地からそれだけのニーズがあったっていうのが、まず大きかったかなと思います。やっぱり15年前で考えたときに、やはりそういった子たちが集える場っていうのがなかなかなかったっていうものもありますし、そういった中でその、まあ、日本一小さな学校なんて呼ばれたりするんですけれども、その学び屋として、で、しっかりとこの社会につなげて卒業していくといった仕組みに対して、やはり大きな、まあ、賛同と評価をいただいたということも含めて、そういう寮っていう状態も完備されていたっていうところも正直なところかな。
寮はあれですよね。何年かやった後にやっぱり寮が必要だというところで、はい、僕の記憶だと、クラウドファンディングかなんかで、
ね、そうですね。
寄付募って、本当沖縄校を開くときも、クラウドファンディングでね。そうですね。
本当クラウドファンディングの方々、うん、もう皆さんにお世話になって、うん、また侍学園、寄付率の学校っていう言われ方もして、多くの方々に本当に寄付っていう形で支えてもらって、うんうん、やっていてですね、その、なんていうのかな、いろんな、要は、制度の狭間に陥っている子たちっていうのも非常に多くいたりするんですよね。うんうん、そうすると、もちろん制度を活用したりとか、そういったもとで、若者たちを支えたり、まあ、子どもたちを支えたりということも重要な視点になるんですけれども、やはりそういった制度の中に乗っからない子たち、うん、そういった子たちを支えていくには、どうしてもそういう寄付のような形とか、うん、要は柔軟な形で子どもたち、若者たちを支える仕組みっていうのは、すごく大事になっていくのかなというふうに思います、ね。
沖縄の居場所を作るときは、僕、自分が寄付したから、
はい、覚えてありがとうございます。
紆余曲折あったんですけどね、
はい、
設立までの、ただ、うん、まあ、100万の目標でやって、本当に140万って、
そうですね、はい。
で、まあ、クラウドファンディングとかってこう、はい、まあ、変な話、見返りがあるんですよ、ちょっとだけ、本当にちょっとだけだけど、うんうんうん、ステッカーあげますとかいうところ、うんうん、はい、で、サム学で、はい、俺もすっげえ魅力感じたのは、
はい、
サム学というのは、侍学園をサム学という、
はい、
略してサム学って言ってるんですけど、はい、その設立したスペースに、自分の名前のプレート貼ってくれるっつって、
はい、
そう
な
んです
よ。
だから、まあ、あれ、1年の約束だったんですけど、
はい、
引き目さんのとこは、ちょっと優しくてですね、ずっと貼ってもらってますよ、俺の名前。
長めに、貼らせてもらってます、本当に。
それはモチベーション
だ。で、長野校の寮とかは、今1000万ぐらいの目標でやって、
そうですね、1000万以上の寄付を、うん、はい、あの皆さんいただいてですね、うん、まあ、ミライフっていう名前をつけたんですけれども、
はい、うん、要はミライフ、
ミライフ、
フってどういう、
ライフ、
ライフの
ライフ、あ、ミライフか、
はい、未来とライフをかけてミライフっていうところなんですけど、そこにはまあ男子生徒10名女子生徒10名入れるような場所を建てまして、うんうん、で、まあ、以前にもその前に寮があったんですけども、うん、そこだけではもう足りない状態が、うん、まあ、起きて、うん、で新たに学校のすぐ近くに、うん、あの寮を作って、うん、で今旧の寮の方はシェアハウスって言って、うん、その社会に出た後、うん、卒業した子たちが今度はしっかりとまたさらに自立していくための場所として、うん、共同生活をする場所として活用されてたり、
なるほどね、
はい、しています、
うん、いわゆるグループホームみたいなもんですね。
グループホームみたいなね、
そうですね、
で、
う
ん、まあ、引き目さんの話はいっぱいこれから聞くんですけど、はい、その理事長は、
あ
の、
はい、理事長
長岡秀隆という、はいはいはい、全国プレーヤーの有名な方ですね。
そうですね、
沖縄にもしょっちゅう来てるね。
そうそう
そう、そうですね、
月1回あの、まあ、中部の病院で子どものカウンセリング、親子カウンセリングやってて、
はい、やってますね、
はい、うんうん、なんかまあ僕医療業界でも割と名の知れてる方なんですけど、
うん、ああ、そうなんですか。
で、この方が、まあ、最初お金がないわけですよ。学校、高校は先生だったんだけど、高校先生で辞めて、もう自分の学校を作るってやって、お金なくて、はい、まあ、お金稼ぐためにどうするかって、本書いたんですよね、この方、まず。
本書いた、うん、なんか一番あの効率が悪そうなやり方ですよね、本書ってね。
先生を辞めるから、脱線という本を書いて、脱の、うん、で、そこから、まあ、サムライフとかいろんな本を書いていくんですけど、うんうん、はい、寄付で文化を作っていくので、そのサムライフという本が映画監督の目に留まって映画化されたんですよ。
映画化された。
そうなんですよ。
でこの映画が割と泣けるというかね、泣ける、感動する、
感動する、はい、あ、ドキュメンタリー、
いやいや、あの、まあ、ドキュメンタリーじゃ、ノンフィクション、
フィクションだけど、
そうそう、ノンフィクションは映画にしたみたいな、
ね、
うん、
そうですね、
で、あの、三浦、あの、桃江さん、山口桃江さんの息子さんが、うん、出ていて、
そうですね、三浦貴大さんが主演をやっていただいて、
あ、そうなの、
いや、
ほ、本当の劇場映画、
本当の劇場映画、
そうです、はい、
なんて映画だ、
サムライフ、
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 沖縄は桜坂で上映して、
あ、そうですか、
そうなん
です、 DVD もありますから、ぜひ見てください、
は
い、
ちょうど実はですね、今度の1月21日に桜坂で、うんうんうん、
リバイバル、
リバイバル上映が、
あ、すごい、
することになりまして、
もう一度教えてください。1月の
21日、
はい、
来週、再来週じゃない、
日曜日ですね、うん、午前の10時から1回だけの上映なんですけども、うんうん、ちょうどあの全国でやってるキラリの会っていう、
あ、はいはい、
ピアサポーターの、ね、はい、会がありまして、はい、それをメイン会場を展物館にしながら、はい、要は街の中で、うん、みんながこう交わるような文化会とかを作ろうっていう一環の中で、うん、桜坂劇場で、うん、サムライフの上映が、はい、叶いまして、
坂本くんも絡んできて、
坂本が大会長
を、大会長を今坂本と呼び捨てにするのはね、まあ、優秀な OT が沖縄にいるわけですよ。
そう
なんです。
あ、そう、
OT というのは作業療法士、
作業療法士、
その坂本世代っていう、同じ38歳なんですけど、
ああ、そうなんだ、
坂本世代っていう、
あ、この子もそういうあの困ってる子供を支えるような仕事してるん
です。そうそうそう、そうですね、はい、
で、あの、しょっちゅう俺に会えばラジオいつ出してくれるんですか、いつか来ると思います。
先に出ちゃいましたね。やばいです。
でそれ、あれ、舞台挨拶とかするの、はい、
長岡が、
あ、長岡、あ、
長岡が入って、うんうん、あの、上映後にトークライブが入りますね。
あ、 そこには登壇するの？
自分はでも裏方で、
あ、そう、
基本こういうあまり表が強い場面では裏方をちょっと
イケメンだから、
ね、テレビ映えはするのにね。
イケメンだから自分でもね、あれ集めちゃうからね。
ちょっと天物館の前の広場で焼き鳥を焼いてると思います。うんうん、子供たちと一緒に。
あ、その頃。
はい、
あ、
そうなんですよ。校長先生、料理も上手でさ。
あ、そう。
料理美味しい。
美味しい。
料理作るのも好きでね。
あ、好きで。
調理師免許も持ってるっていう。
あ、そうなんです。
一食の。
実は。
実は。
なるほどね。
実は、あの、彼、ちょっと余談だけど、
はい、
介護の仕事もしたことがあって、
そうですね、
もう本当にうちにおいでよって何回か誘ったこともあるくらい。
本当、
本当に。マルチプレイヤーなんです。
ゼロから100以上まで、一応全てを、
うん、経験して、
経験させてもらって、
今、校長生やってるって、
ね、校長やってます、はい。
なるほどね。校長やって2年目。
校長やって2年目です、ね。
あ、どうですか、2年間。
はい、そうですね、うん、もうあっという間の2年だったなとは思うんですけど、うんうんうん、でも、 やってみて、まだまだなんていうのかな、奥が深いというか、で、今すごく意識してやってることっていうのが、自分たちが何ができるかっていうことももちろんそうなんですけど、その地域の中にいかにこういうこと、予防的な場を作っていくかとか、要は自分たちで独占する場とか、自分たちだけが、その、なんていうのかな、評価されるようなことを取り組みではなくて、自分たちがこう表に出なくても地域の中にそうやってしっかりとその土壌が作れるっていうふうなチャレンジをさせてもらってたりもするので、すごくなんかこのね、一つ一つ、例えば子どもの貧困問題にしてもそうなんですけど、貧困っていう言葉がもたらす相手方のイメージもそうですし、どう伝えてどう理解してもらって、で何よりもその子どもたちにとってより良い環境を作り出せるかっていうのは、すごく奥深いテーマだなと思いながらやらせてもらってます。
なるほど。はい。なんかね、あのフリースクールとかそういった、まあ、学校の規定に入らないような学校が今増えてるじゃないですか。
はい。
で、そのやってる方々がおっしゃってたんですけど、まあ、問題点として、
はいはい、
それがあるから、あの そこがあるから、じゃあ俺たち何もやらなくていいやとか、そういう、そういうことじゃないんですよね。
そうですね。
本当はそういう機能をもっと広めていくっていう、
ね。そうですね。やっぱりこう、作り出さないっていう機能は、やっぱり、この地域の中に、すごくその種って落ちてると思うんですよね。それ自分が小さい頃もそうですし、やっぱりこう、周りの大人たちに支えられてたものが、どんどんその、大人たちも所属が生まれていったり、例えばこう、ね、高齢者のコミュニティが生まれて、公園から高齢者の方々の姿が見えなくなったりとか、例えばですけどね、自分のちっちゃい頃なんか公園で遊んでたら、よくこう、
おじいちゃん
おばあちゃんにすごい怒られながらとか、ゲートボールの邪魔だとか言われながら、野球やってたりとか、なんかそういう光景がすごくこう、やっぱ少なくなってきてるのかなって。
やっぱこう、あの、枠の中でね、おじいちゃんおばあちゃんはあの、デイケアとか、そういうとこ行って、はい、昼間っていうね、子供はそういうとこ行ってとか。
そうですね、だからその、できたことによって良い部分っていうのもいっぱいあるのは、自分も実体験の中ですごく分かってることなんですけど、でもそうやって役割がどんどん分かれることによって、もともとあったその地域にある目であったり手だったり声だったりっていうのがなんか減ってってるなっていうのはやっぱり感じるかなと。なんかそういう中でいかに子どもたちと関わる機会を作り出すかとか、そこの中にいかにこの双方ともになんですけど、高齢の方々も地域の方々もその子どもたちにもですけど、そのいかにこう役割を地域の中に作っていくかっていうのはすごく大きいテーマかなと思ってますね。
じゃあそのようなひきめさんの思いを、
はい、
曲に乗せてしたいと思いますけど、
なるほど、
今日準備した曲を、
ぜひ、そうですね、
なんでこの曲準備したかみたいな。
そうですね、今日準備させてもらって、まあ、何しようかなって悩んだんですけど、一番最初にその CD とか、当時ギリギリテープ世代ぐらいなんですよテープからあの細長いCD に切り替わるぐらいの世代だったんで、あの、その一番最初に要は出会った、曲を、今回選ばせてもらいました。
楽しみですね。
はい。
どうぞ曲名と紹介を。
はい。曲名が、ザ・ブルーハーツで情熱のバラです。
はい。ひきめさん、じゃあもう一度曲の紹介をお願いします。
はい。ザ・ブルーハーツで情熱のバラでした。
はい。
はい。
喋りも味があるね、なんかね。
パーソナリティ変わりますか、いや
いやいや。声の心、音程感がいいんだよね。
いやいやいや。
渋いというか。
いやいやいや。
じゃあ、あの、一つ、ちょっと俺絡んでるんで、覚えてるときにこの話
な
んですけど、まあ、侍学園は先ほど寄付の話をしていて、寄付にドネーションって言うんですけどね、あの、まあ、珍しくはないんですけど、とりあえず自動販売機を設置することで、あの、その売り上げの一部を寄付しましょうというところを、あの、まあ、全国的に大道さんと、あの、カップリングしてやっていて、で、それも最近、やっと沖縄校でね。
そうですね。
できるというところで。はい、その第一号自販機を、実は僕の職場で入れた。
そうなんです。
入れたんです。
入れていただいて。
これ侍って書いてあるの？
侍って書いてある。パッケージもなかなかおしゃれで。
かっこいいね。
侍学園になって。なんか、ちょっと職員も買うとき、あの、なんか優越感があるんですよね。子供たちのあれに参加してるよみたいな感じ。
本当ありがたいです。
あの、本当に社会貢献の手伝いをさせてもらう機会をもらってるという感じなんです。僕らからすれば。入れてあげてるとかじゃなくて。で、あの、ぜひその、大道と 寄付のドネーションを合わせて、大ドネーション、合ってる、
はい、
っていう
大ドネーション。
っていうネーミング、はい。うまいんですよね、このネーミング。うんうん、ぜひその紹介をと宣伝でもして、
そうですね。
もしかしたらラジオのリスナーがうちで入れてもいいよっていうかもしれないから
、ね。ああ、そうね。これ社長さんいっぱい聞いてますからね。
本当に、ぜひ。本当に。大ドさんと、この寄付型の自販機の設置っていうのを、ちょうど今年からですね、沖縄で広げさせてもらっていて、うん、実はこれも長野県の上田市からスタートしている取り組みなんですけれども、うん、要は身近な環境の中でいかにこの無理のないところで、誰かのために支えれる、うん、支え合ってるものをこう作り出せないかっていう思いから始まった取り組みではあります、うんうんうん、で実際にこの、まあ、なんていうんですかね、この寄付っていう形になるんですけれども、その実際に自動販売機を各、はいはい、まあ、店舗であったり事業所さんとかにこう設置していただいて、その売上の一部が侍学園沖縄校の取り組みの、まあ、資金として活用させてもらえるという取り組みになっていて、で誰でもどこでも設置可能ですので、もうぜひぜひ 今5台
ね、広がったね、
はい、
あ、県内で
県内で今5台まで広がってまして、うん、徐々にではあるんですけれども、うんうん、活動が広がっていってるっていう取り組みになります、うん、
これも知らないとね、
そうそう、
あれだから、はい、ここでねアピールすれば、
あれ設置する側は全然痛くも痒くもないんですよね。
なるほど、なるほど。
うちから申し出しが出るわけじゃなくて、うんうん、それを買って100円で買ったら例えば10円が寄付されるとかいうシステムなんで、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、はい、もうその寄付額に関しても、うん、設置者さんの方で
設定できる、
はい、決めていただいて、で侍学園が認定の NPO 法人っていう形を取っているので、
は
い
は
い、
あ、認定 NPO なの、
はい、
あらら、
なので税制優遇も
ありますね、それね、
はい、あるので、
あ、県のでしょ、
県
というか
国になるんですかね、はい、
寄付した分が控除されるんですよ、
そうだよね、
そうですね、
認定だったら、
はい、なのでぜひそういう活用の仕方も、うん、いいのかなと思いますので、
うん、じゃあこれもうちのね、はい、社にも入れたいという人はどこに連絡すればよろしいでしょうかね、
はい、ありがとうございます、うん、侍学園沖縄校の電話番号になるんですけれども、うん、
はい、
098-996-3989、
もう一回、はい、お願いします、
098-996-3989まで連絡いただければ、うん、はい、ご案内させていただきますので、
大ドネーション、
大ドネーション、
はい、
大ドネーションって言えばもう後分かるからですね。
そうですね。自販機のって言ってもらって。
うん、ああ、ほんと、それがいいね。
ラジオ聞いたんだけどです、
大丈夫
です。
自販機のっていう。
設置してあげるよ、みたいな感じで。
はい。
何のこととか、そういうことないよね。
大事ない。
大丈夫だよね。
はい。もう大丈夫です。誰が取っても対応できます、はい、はい。
ちゃんと、サムガクと大道の方がセットで、うん、説明に行きますので
。はい。なるほどね。
ぜひ。
うん。これ大切なことなので、後でまたね、繰り返してアナウンスしましょう
よ。はい。
ね。
ぜひお願いします。
はい。いやいやいや、もうこれでね、はい、あれですけどね、うん、
で先ほどハイバルでまあ活動してるというところだったんですけど、僕らから旗から見せたら非常に地域とというか、まあ、行政との、ね、つながりもよくやっていて、
う
ん、
そうですね、
行政からもいろんな仕事が、うん、依頼が来てるという感じなんですけど、うんうん、まあ、その辺喋れる範囲で、
はい、ハイバル町さんの方と今一つ取り組んでるのが、今沖縄県、まあ、県内の中で要は子どもの貧困っていう問題が、うん、まあ、大きく、
まあ、昨年、ね、取り上げられましたね、
一昨年あたりから大きく取り上げられていて、はい、で、まあ、3人に1人が貧困なっていうような数字も出てたり、うん、でそれをもとに要は、そこのなんていうのかな、子どもたちを支える居場所を作るための授業っていう形で、うん、まあ、取り組みさせてもらってるんですけども、うん、その、まあ、さっき冒頭ちらっと言ったその貧困っていう言葉自体がみんなに与える影響とか、うん、要はここに来たらこの子貧困だって思われちゃうとか、うん、そうなんだよね、
子供食堂もそうだったでしょ、
それってすごく難しくて、
う
んうん、で灰原町の方々と一緒になって、うん、名前を変えながら、うん、こう要は変えていかなきゃいけないんじゃないかっていうことがあって、うん、で今その子供の孤立対策、うん、要は子供たちを社会から孤立させないための居場所として、うん、この授業を灰原町でやらせてもらうという形になります、うん、で自分たちが今やってる子供がこっちに、通ってきたりとかですね、あとはその生徒たち、うん、まあ、若者の子たちが通ってきたりっていう 部分の授業っていうのがどうしても有料でこう通ってくるような形になるんですけれども、うん、その灰原町さんと一緒にやってる授業は元気ルーム授業っていう授業の名前で、
元気ルーム、
元気ルーム
元気ルームか、
元気になる部屋みたいな感じなんですかね、はい、でその授業に関しては行政を窓口にしつつ、まあ、家庭で その料金的負担がない形でここに通ってこれるっていうところで、あの子どもたちがここに来ているっていう授業になります。
それはサム学に通うというスペースは、サム学を提供してるの？
そうですね、侍学園が今、1階2階3階ってフロアが3階建てになってまして、その一つのフロアをその元気ルームの授業として活用させてもらって、そこに、子どもたちが平日なんですけれども、平日帯、まあ、朝から夜は10時まで通ってきながら、中にはまあご飯を食べて帰る子もいるし、勉強やって帰る子もいるし、お風呂に入って帰る子もいるし、洗濯して帰る子もいたり、
洗濯もいるの、
はい、もういろんな、まあ、それぞれのニーズに合わせて、それいろんな取り組みが生まれてるような形にはなるんですけど、
それ平日ってことは普通は学校行く時間はそこで過ごすということ、
そうですね、中には例えば学校に行くのがまだ苦手な子だったりもいたりしたり、あとは低年齢の子たち、幼児の子たちなんかは、
幼児か、
例えば保育園に行く前の状態、まだ例えば手続き上まだ1ヶ月2ヶ月先でも親御さんとしては今働かないと経済的にしんどいなっていう状況のお子さんを預かったりもしますし、
それで
日中帯から夜間にかけて、で灰原町の取り組みのまた一つ特徴的なのが、もう一箇所かなかなさんっていう、同じようなあの居場所の授業が同じ授業内でありまして、そっちが週末型をやってもらっています。
ああそうだよね、
要は金土日祝、
なるほどね、で住み分けしてるんだ、
そうですね、要は2つ合わせると365日、子どもたちの居場所を失わないような仕組みを作ろうということで、2つが連動しながら取り組みをさせてもらっているっていうような形ですね。はい、
なんかさりげなく選択ってキーワード流れたけど、お家で選択ができないっていう環境の子どもがいたとしたら、結構すごい話じゃないですか。
そうですね、
親が自分のお洋服を洗ってくれないとかね。
そうですね、こうよくこの居場所の中で言ったらば、その子どもたちだけが通ってきて、でその中でまあ状態改善していくこともいっぱいあるんですけれども、で実際にこうやっていく中で、例えばですね、こう着替えをちゃんとしようっていう習慣が身についた子、でもお家に帰ったら着る服がなければ着替えることができない、で同じように例えばご飯もそうです、食べるって大事だなって、おやつが主食だった子が、例えばちゃんと米食って、おかずも食べてっていう生活に変わってって、だけどお家に帰ったら食べるものがなければ、結局食べることができない、なので、家庭に変わって役割を持てるところは役割を持つんだけれども、それは親御さんたちの役割を全部取り除いてこっちで引き上げてしまうことではなくて、親御さんたちにもちゃんとそのいろいろな事情があってそれができない環境があるので、それができる状態まで後押ししていくような、で親の役割はちゃんと家庭の中でしっかりとまた回復していくような支援の仕方っていうのを今させてもらっているという感じですね。
親御さんから相談を受けたりとかもやっぱあるんですか、親御さんのカウンセリングではないんですけど、相談を聞いてあげてアドバイスしてあげるとか、
実際に行政からスタートして、この元気ルームの事業に関してはですね、その入り口は全部行政の支援員さんたちを窓口にさせてもらってます。実際にこの居場所に通うようになってきてから、その親御さんたちとこう関係っていうか、例えば送迎をするようにしてるのも、実は親御さんたちと仲良くなる機会とか、こう雑談も含めですね、顔を合わせてちゃんと話せる時間を作りたいし、家庭の変化とかね、様子もちゃんと見れるような、短いこう近い距離の中で取り組みできるようにしていて、その中で徐々にいろんな相談の持ちかけがあったりとか、そういうのはすごく多いかなと思います。
なるほどね、
はい、
なかなかね、家庭っていうのは難しいよね。
いや、難しいと思います。
ね、
多分もう、それぞれのね、当たり前習慣っていうのは、それぞれに異なることだと思いますし、でもこの、よくその貧困の中で出てくるのが相対的貧困っていう言葉なんですけど、 要は相対性って言ったら当たり前との比較みたいな、うん、じゃあどれが当たり前で何が当たり前じゃないのかがまずはっきりしないんで、うんうん、どこが当たり前じゃなくて、うんうん、っていうのも出てくる、
う
ん、
そうそう、ってなれば誰が決めるのって話なんですね。
そうですね、う
ん、
じゃあ家庭の様子も 見えなければ、うん、その当たり前も分かることができないし、うん、あこういう意味だったんだ、うん、例えば選択一つさっき家庭での中で選択できなかった、うんまあ、一例なんですけども、うん、要は選択をしてあげない親って思われてしまっていたんだけれども、うんうん、そうではなくって、うん、子供その兄弟がいて、うん、その兄弟たちにしっかりと下の子を面倒を見させたかったんですよ、うん、親御さんとしてみれば、
なるほどね、
自分たちでちゃんと下の子も支えていくように、うんうん、選択も、うんね、その上の兄ちゃん姉ちゃんたちがやってっていうのが実は親御さんの思いとしてあって、うんうんうん、であそれならばじゃあちゃんとね兄弟がやってくれるときはできるわけじゃないです、うんうん、でも兄弟たちもアルバイトしてたりとか、うんうん、学業があったりとか、うんうん、思いはあるんだけど、うん、おろそかになってしまう部分、うんはい、でそういったところでどうしてもこううまくいってない部分とかを、うん、じゃあ自分の分は風呂にから出た後に着替える分に関してはここでしっかり洗濯しようねみたいなことが起きたりとか、うんうんうんうん、そうすることでこう無理なく、うん服のローテーションが生まれていったりとか、うん、兄ちゃん姉ちゃんたちの役割がちゃんと無理なく作れたり
とか、作れたりとか、
うん、そういうふうな感じの関わり方、
確かに割っていかないとわからない問題がどこにあるかわからない時ありますからね。
そうですね、
うん、表彰だけで見てるとね。
そうですね、うんうんうんうん、
ご飯食べてない洗濯しないでね、
そうなんです、
親が悪いんじゃないのっていう、
そうなんですよね、
うん、そうなりがちですよね。
そうですね、うんうん、そうなってしまうこととかに逆になれ、うん、変な言い方ですけど慣れてしまうと、うん、要は社会をシャットアウトし始めちゃうんですよね。声を聞かないようになるっていうか、うん、でもう聞きたくなくなる気持ちも分かったりもするんですけど、うんうんうん、でもちろんその本来もっとしっかりしなきゃダメだよっていう家庭もあったりもちろんするんですよ、うんうんうん、でもそんなことないよねっていう家庭もあったりする、うんうんうん、であるならば一人でも二人でもそんなことないよ、実はこういう思いでこうしてたんだよって言ってあげる人がいた方が、うんうんうん、絶対この家庭にとってはいいし、はい、うんうん、それぞれが親御さん、それぞれ子供さんたちが親を思う気持ちとか子を思う気持ちっていうのはしっかりとそこにあるので、うんうん、それをなんか変にね、う
ん、組んであげないと、
はい、そうですね、しっかり結びつけてあげるっていうのも一つ役割かなというふうには思ってますね、うん、
対話が大切だね、やっぱり。
いや、そうですよ、うん、そうですね、対話はね、すっ飛ばしちゃうんだよ ね、
そうですね、
でもあの、うん、形だけでこれあれこれあれ
って、
ね、
はいはいはい、
分かってるだろうとかね、うん、気持ちが先走って
る、ね、当たり前だろうとかね、
うん、そうですね、
先ほど言った何がね、あのその何、はい、あの当たり前なのかっていうのもね、人それぞれだからってい
う、そうですね、
そこに気づくことほとんどないですよね、うん、当たり前は自分の当たり前がもうみんなの当たり前になっちゃう
そうです
ね、そうですよね、
はい、
う
ん、
じゃあちょっと気分を変えて、
うん、
いいですかね、
はい、はい、
今日はあのターボの曲、満を持して、
満を持して、
満を持してビリー・ジョエルを持ってきました。
あ、
もうビリー・ジョエル本当にあのどの曲に紹介しようってこの寸前まで悩んでたんですけど、うんうん、まあ、
楽しみ、ビリジョエル。
ちょっとイメージしてほしい
です。名曲いっぱいあるから。
土曜日の夜9時に、うん、まあ、バーのドアを開けたら、うん、この曲が流れてるわけですよ。
うん、
じゃあ、聴いてください。
はい、
ピアノマン。ビリー・ジョエルでピアノマンでした。
渋い
ね。懐かしいね。
ビリジョエル初期の曲じゃない？
初期、もうデビュー曲みたい。沖縄では、沖縄じゃねえや。日本ではデビュー曲として捉えられてるようなところで。
歌詞もいいんだよね、これ
ね、
うん、いやいや、懐かしかったです、う
ん、はい、じゃあまた話を引き戻すんですけど、
はい、
まあ、4つのカテゴリーがあるというような感じで喋ってたんですけど、うん、子供たち、うんうん、まあ、その中で、はい、あの本当に長野校がやってるのはしんどい思春期の子たちっているじゃないですか、
いますね、
まあ、その辺の受け入れの経緯と、ま
あ、
どうやったら卒業になるかというところを教えてもらえれば、ああ、ね、うん、ね、うん、
はい、ちょうど2年前に、まあ、沖縄校ができるって言った時に、うん、実は、まあ、複数の方々から入学の希望もあって、うん、で、まあ、その時に少し悩んだというかですね、うん、いろいろ考えるところがあって、
うん、
で、まあ、どういうことかっていうと、その今沖縄校を、まあ、侍学園を沖縄に作るにあたって、要は最初から集団を形成してしまうことにすごい懸念があったんですよ、
うん、それはなるほ
ど、で実際にどういうことかというと、うん、本当に人と交わることにも困難が強かったりとか、その中ででもそういった子たちが通える 学び屋が必要だと思って沖縄に侍学園ができたのに、その子たちがそれを形成することで来れなくなってしまっては意味がないんじゃないかな。だから沖縄校に関しては一人からスタートします。
一人から、
はい。
でこれは引き目校長と長岡理事長の思いが、
まあ、長岡的にはもうちょっと入れてもいいんじゃないかと思うんですけど、はい、で、まあ、一人からスタートして、
はいはいはい、
この一人の生徒が、うん、要は二人目を受け入れるまでに約1年ぐらいかかりました。そしてこの二人目の生徒ももちろん、
うん、
あの時間かけながら他の子たちと交わっていくんですけど、うんでこの2人がまた1人を受け入れるのに、まあ、約1年くらいかかった。要は2年かけて3人生徒の部分は3人、
うん、現在3人、
うん、でも自分はそこすごく、まあ、徹底してやりたかった部分で、うん、一人一人が背中を見せながら次を作っていくっていうことは、うん、本校の生徒たちを見てすごく実感してた部分です。
ああ長野の、
はい、
あ
それを最初からブランドみたいな形で作るのはまた違うんじゃないか、
うん、子供たちって子供たち の背中を見てるんだよね。
そうですね、
先生じゃないんだよね。
はい、でその雰囲気を作ったり、そういう子たちが来れる状況、うん、じゃあこの子たちだったらその一人と集団と向き合うのが苦手な子でも迎え入れてくれるんじゃないかと思ったんです、うんうん、最初から迎え入れてくれっていう子ではなくて、
うんうんうん、
それを時間をかけながら作りたくて、その反面予防的な取り組みに関してはもう何十人も受け入れて、
うんうんうん、
来れない子のところにはたどっていって、社会から孤立させないということをやってたんですけど、うんうんうん、で侍学園自体はそうやって、まあ、作りながら15年、
うんうん
まあ、本校の方ですね、かけながらやってきて、でその中で一つまた特徴的なのが卒業っていうところになるかなと思うんですけど、うんうん、その卒業条件として、
はいはい、
まずは本人が卒業したいっていう意思がしっかりとあるかないか、まずは本人の意思から始まります。でその上でしっかりと要は経済的に自立できているか、まあ、例えばこうしっかりと仕事をして金銭を得られて、例えば一人で暮らせる状態になっているかとかですね、あとはしっかりと学校に復学して勉学に支障がない状態になっているかと、それをもう踏まえさらにそのスタッフたち、関わるスタッフ、また関わる保護者さんたちがこの子の卒業を認めたときに初めて卒業になるんです、
う
ん、
なるほどね。
だから卒業後のその社会への定着率っていうのが 100% しっかりと社会で活躍する子たちになってるし、ね、うん、今はそんな中その生徒たちが、侍学園を支えてくれる取り組みを始めたり、
ね、
そういうふうにしてこう次々次とこうバトンが渡されていっていって、
うん、何年いたから卒業とかそういうことじゃないんだね。
そうですね、一人一人ですね、
まあ、卒業生にもあれだもんね、全国プレイヤーが何名か現れていて。
そうです ね、
あの、ブックバリューの彼とか、
はい、
グッドの彼とか、
はい、あ、そうなの、
まあ、もう本当に引きこもりだったのとかさ、うん、まあ、なんか課題抱えてたのと思うぐらい、うん、すごい活躍してるもんね。
あのお二人はあの長岡が高校時代、
あ、なるほど、
高校時代の教え子であった
ち
になるので、
ね、
また関わってはいるんですけ ど、
ね、
ただ侍学園のスタッフの中にもやっぱり教え子世代が紛れていて、
あ、そう、
上田にも東京にも、
うん、それ人間をエンパワーメントするってい いう観点からいくとすごいことだよね。
そうです ね、う
ん、ね、それだけの可能性があったのに、うん、もしかして侍学院行かなかったらそれでそのまま流れてたかもしれない。
そうですね、そういったところもあると思いますね、
うんうん、
いやーすごいすごい、
いやいや、うん、だからその可能性はね、
はい、
絶対誰にもあるっていう、特に子どもたちにはね、
そうです
ね、あるってことだよね、
うんうん、
まあ、いつも本当に後半に盛り上がって時間配分が申し訳ないけどごめんね、麻婆、
はいはい、私ですね、うん、あの今日はですね、こんな歌詞から始まるですね、
うん、
あの曲を持ってきました。
どうぞ。
はい、シルクのスーツに身をまとった男が福祉配給に並ぶ人の列を横切る、
うん、
すれ違い邪魔に吐いた言葉は並んでないで仕事しろよ、うん、これなんか今に
すごいね、
今のね、あのこの生活保護の方に対するね、うん、あの冷たい視線がね、1982年の歌なんですけどね、だからメロディーはねすごくね、あの愛情があるんですけども、うん、はい、じゃあ紹介しますね。はい、ブルース・ホーンズビー&レイジスの、The Way It Is です。どうぞ。はい、ブルース・ホーンズビー&レイジスの The Way It Is でした。はい、
素晴らしい、いい曲だ。
はい、 80年代の歌ですよね。
ね、うん、なかなか風刺も聞いてて。
風刺も聞いてて。さすがアメリカ。ね。うん、
今日の座りはですね、麻婆と麻婆が横並びで、引き目さんは僕らの目の前に座ってるんですけど、さっきからこの、着てるトレーナーの文字が気になってて、ね、これってあれですよね、サム学のなんか学園祭ごとに作ってるという。
そうです、そうです。サムライ学園毎年学園祭を10月終わりぐらいにしてるんですけど、その都度で、
ね、
この
ニューウィンドニュードア、ね、
今回のテーマで、
その思いとかいうのを、
そうですね、このなんだろう、今年のデザインに関しては、実はこれ上田のスタッフと生徒が一緒に考えたデザインなんですけど、デザインをそのいろんなスタッフも含めていっぱい並ぶんですよ、そこに全国のサム学スタッフが投票をして選ばれたやつが今年の T シャツになるっていうのをやっていて、
新しい風新しいドアというのは、なんかその思いみたいのあるの、
ね、次に進んでいこうっていうところで、なんかちょうど今年
デザインもいいよね、
デザインおしゃれ、
欲しいのね。
マーボーあれ、T シャツマニアだから。
そうそう
。T シャツ、ね、これも買っていただくと寄付になる。
あ、そう、了解、了解。
で、先ほどのね、寄付の話をもう一回して、はい、ね、あれしましょうかね。
大ドネーション。
大ドネーション。
はい。はい、大ドネーション。大ドドリンコさんと今、侍学園の方で進めている、まあ、寄付型自販機の設置のものになります。はい、まあ、買ってもらった分で、まあ、値段とかもですね、設置していただいた方々に値段を決めてもらって、はい、まあ、その寄付が沖縄校の子どもたち、生徒たちの活動に資金として充てられるといった取り組みになっています、はい、でどなたでも参加できるので、はい、ぜひ興味がある方は、侍学園沖縄校の方まで連絡をいただければなと思います。
電話番号は、
はい、098-996-3989、
はい、
098-996-3989になります、
はい、社長さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、今日はこれでお開きにしたいと思いますけども、はい、次回の放送は2月14日
バレンタインデー
ですよ、まあ、僕ら関係
あるのないの、
多分持ってくる僕が20時から 78.0MHz で、いつものところでチャンネル合わせてください。はい、それでは、
はい、
行きましょうか。マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした。いい年にしましょう。
はい。